ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。中国はプーチン大統領の選挙勝利を祝うことについてお伝えします。ロシアの主要同盟国である中国は3月18日月曜日、フラジミル・プーチン大統領の大統領選挙での勝利を祝福しました。AFP 通信によると、中国外務省のリン・ジアン報道官は定例記者会見で、中国とロシアは最大の隣国であり、新時代の包括的な戦略協力のパートナーであると述べました。99% の投票票で選挙結果が発表され、プーチン大統領は全投票数の 87.33% を獲得しました。これは国営通信社 LIA が引用した3月18日月曜日の公式選挙データでした。それでは次のニュースです。カブールはアフガニスタン東部でのパキスタンの空爆で8人が死亡したと主張したことについてお伝えします。3月18日月曜日、アフガニスタン国境地帯でのパキスタン軍の空爆で民間人8人が死亡しました。亡くなった犠牲者は全員女性と子供でした。AFP 通信の報道によると、これはタリバン報道官ザビフラ・ムジャヒッシーが伝えたものです。アフガニスタン国防省は国境軍がこの空爆の報復として、係争中の国境沿いにあるパキスタンの軍事拠点を重火器で標的にしたと述べました。タリバン政権が2021年に政権を掌握して以来、両国間の国境の緊張は高まっていて、イスラマバードは武装勢力がアフガニスタンから定期的に攻撃を行っていると主張しています。この地域での国境を越えた戦闘は月曜日午後の時点で双方によって報告されており、係争中の国境での一連の同様の事件の最新のものです。それでは次のニュースです。バリ島が世界最高の観光地に選出することについてお伝えします。バリ島が再び世界最高の観光地の一つに選ばれました。雑誌ディスティンアジアンの読者選考において、今回バリ島がベストアイランド賞を受賞しました。3月17日のアンタラ通信によると、サンディエゴの観光創造経済大臣は、この賞はディスティナジアンの長年の読者により 直接選ばれた首相であると述べました。同大臣は今回の受賞はインドネシアを訪れる観光客が今でもバリ島に一番興味を持っていることを示していると考えています。この雑誌はシンガポール、インドネシア、タイ、香港、マレーシア、オーストラリアなどのアジア太平洋諸国を対象とした国際的な観光をテーマとする雑誌です。観光創造経済省の調査によると、インドネシアの外国人観光客誘致の目標である1430万人の半分をバリ島が担うことができると同大臣を述べました。それでは最後のニュースです。インドネシアはカンボジアから22,500トンの米を輸入することについてお伝えします。政府はカンボジアから 22,500トンの米を輸入する予定です。この輸入は国内生産に足りることとは別に、キタル・レバラン・イドアル・フィトル1445ヒジラ暦に対応して米在庫の需要を満たすために行われます。これは3月18日月曜日、ジャカルタの大統領宮殿でジョコウィドド大統領が議長を務める会議に出席した後、国家食糧庁バパナスのアリフ・プラセティオ・アディ長官が述べました。アリフ長官によると、バパナスは米の在庫を確保するために2024年3月から4月の米収穫に向けて準備を進めているということです。同市はもみの価格が 1kg あたり6700ルピアに修正されたことで、生産が計画通りであれば米価格の引き下げに影響を与えるだろうと楽観的であると述べました。また政府は受益者家族への支援を行うなどとして、ラバランに先立って地域社会の米需要を満たすことができると信じています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 リスナーの皆さんコメントです。今日は2024年の選挙結果発表に先立ちについてお伝えします。インドネシアは2024年2月14日に直接一般、自由、秘密、誠実かつ公正な選挙を安全かつ有益な方法で実施することに成功しました。2024年の選挙は国会議員、地方議会、大統領および副大統領、地方代表、議員を選出するために行われています。インドネシア国民にとって選挙は今後5年間の指導者と国家政策の方向性を決める重要な瞬間です。このプロセスには政治の方向性と国家政策を決定する際に政党と社会が関与します。この民主的な祭りは民主主義の原則と積極的な市民参加への取り組みを強化する重要な瞬間です。国民の熱意と国際的な注目は投票から選挙結果の開票に至るまで非常に高いものです。2024年総選挙の段階とスケジュールに関する2022年総選挙委員会規則第3号に基づくと、2024年選挙の投票総まとめの結果発表の最終期間は2024年3月20日水曜日です。総選挙委員会のハシム・アシャリ委員長は3月18日月曜日、記者団に対し38州が国政選挙の集計を完了した場合、総選挙委員会は2024年の選挙結果の決定を直ちに発表すると述べました。2024年の国政選挙の投票をまだ集計していない州が5つ残っています。5つの州とは、西ジャワ州、マルク州、南西パプア州、山脈地帯パプア州、パプア州です。2024年のインドネシア選挙の発表を前に、政治的雰囲気は通常ますます緊張し、期待に満ちています。国民と将来の政治指導者は積極的に結果を観察し、総選挙委員会からの公式発表を待っています。発生する可能性のある緊張に対応するために、インドネシア国家警察は4992人を中央ジャカルタのメンテンにある総選挙委員会事務所の周囲に待機させました。選挙結果の発表後に秩序と安全を維持することは国の安定にとって非常に重要であり、警察のパトロールを強化し、暴動の可能性を特定するためにソーシャルメディアを監視し、コミュニティグループ間の対話を開催することによって紛争を防ぐのに役立ちます。規律と公正な法執行も状況を平静に保つ鍵となります。意見の間違いや期待に沿わない選挙結果によって、国民の友好関係と国民の一体性を分断してはいけません。総選挙委員会がどのような選挙結果を発表しても、それはインドネシア国民が今後5年間の指導者候補者を選択したことを反映するものです。 インドネシアの状況が常に良い方向に進むことを願っています。リスナー皆さん、これでインドネシアおらんリスナー皆さん、これでコメントを終わります。
リスナー皆さん、今週のトピックです。今回はインドネシアとシンガポールの2国間会合を協力を強化することについてお伝えします。ジョコ・ルル大統領とシンガポールのリー・シェンロン首相は3月16日木曜日にシンガポール大統領官邸で2国間会談を行いました。会談中、首脳は様々な分野での多くの協力について話し合いました。会談後の共同声明で、ジョコ・ルル大統領はシンガポールからヌサンタラ首都への投資を求める意向書が合計20あったと述べました。次にエネルギー、健康、デジタルの分野で9件の企業間覚書と7件の政府間覚書が締結されました。ヌサンタラ首都の建設に関して、大統領はシンガポールからの投資家の高い関心を歓迎しました。さらに国家元首は、新再生可能エネルギーへの投資を増やすという両国間の合意を歓迎しました。さらに国家元首はデジタル分野におけるインドネシア政府とシンガポール政府の協力及び情報技術分野における人材育成を歓迎しました。ジョコ・ウィドル大統領はまた、インドネシアの畜産物がシンガポールのニーズを満たすことを歓迎しました。保険分野では、ジョコ・ウィドル大統領がインドネシアにおける保険サービスの強化における両国間の協力を歓迎しました。彼によると、これにはインドネシアの医療技術セクターと病院開発への投資が含まれます。一方、リー・シェンロン首相はインドネシアとシンガポールの2国間関係は非常にうまくいっていると述べました。彼によると、両国の両首脳は長い間続いてきた問題を解決するだけでなく、大きな一歩を踏み出すことに成功しました。一方、ASEAN におけるインドネシアの議長国について、ジョコ・ルル大統領はインドネシアに対するシンガポールの支持を高く評価しました。大統領は、ASEAN におけるインドネシアの議長国としての優先事項の一つは、ASEAN の団結と中心性を維持し、ASEAN を引き続き地域の平和と安定の原動力、でありながら国民と世界にとって重要かつ関連性のあるものにし、そして東南アジアを経済成長の中心にとどめることであると述べました。会談中、両首脳はまた東南アジア地域の問題解決における両国のコミットメントについても話し合いました。ジョコ・ルル大統領はインドネシアはミャンマー問題の解決において、5点合意または5PC または ASEAN 首脳の5点の合意を実施するための装置を推進すると述べました。一方、シンガポールのリー・シェンロン首相は、シンガポールは引き続きすべての ASEAN 加盟国と協力して、協定の5つの項目の完全な実施を推進することを強調しました。さらに、李首相は、シンガポールとインドネシア、そしてすべての ASEAN 加盟国が、東ティモールを ASEAN 加盟国として守るために協力し続けると述べました。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1932年3月19日にシドニーハーバーブリッジが開通したことから始めます。シドニーハーバーブリッジは、シドニーの中央ビジネス地区とシドニー北部を結ぶシドニーハーバーを横断する周遊ルートです。
その上には鉄道の線路、電動車両、自転車、赤道があります。ギネス世界記録によると、シドニーハーバーブリッジは世界で最も幅が広く、鉄骨アーチ橋としては世界で最も高く、港の高さ134メートルの高さがあります。この橋は1923年7月28日に建設が開始し、1932年3月19日に開通しました。次は1949年3月19日に新しい東ドイツ憲法が可決されたことについてです。第一次世界大戦後、ソ連に占領されたドイツ東部の人民評議会は1949年3月19日に新しい基本法を可決し、ドイツの分離を確立しました。ドイツの地位は第二次世界大戦の終結前でさえ、米国とソビエト連邦の間の論争の原因でした。1945年5月の第二次世界大戦の終結後、ロシア軍はベルリンを含むドイツの大部分を占領しました。ベルリンの町は二つに分割され、東部はソ連が占領し、西部はアメリカが占領しました。最後は2003年3月19日にアメリカ軍のイラク侵攻についてです。2003年3月19日にアメリカ豪州国大統領ジョージ・W・ブッシュはイラクに軍隊を派遣したと発表しました。ブッシュ大統領はサダム・フセインの支配からイラクを解放し、イラクが開発した大量破壊兵器を探すために自軍を派遣しました。サダム・フセインのテロ支援を終わらせ、イラク国民を解放することに加えました。準備として2月18日に10万人のアメリカ軍がクウェートに動員されました。米国はイラク北部の20以上の国とクルド軍の連合からの支援を受けて、侵攻のための軍隊の大部分を提供しました。イラク戦争の口火を切ったのは2003年のイラク侵攻でした。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Hujan turun kala sore itu memeluk rindu seperti dahulu ingin melaju tak sanggup hancur tanpamu akankah berlalu tak mengapa ceritakan segala luka dan ingatlah hal indah akan datang ku biarkan kau pergi Thank you.
tak sanggup. Hancur tanpamu akan berlalu. Tak mengapa menangislah, ceritakan segala luka dan ingatlah.
リスナーの皆さん、イノネシア語です。今日はイノネシアは全ての IPEF パートナーの積極的かつ公正な参加を強調することについてお伝えします。アイルランド・ハルタルト経済調整大臣は、イノネシアは IPEF またはインド太平洋繁栄のための経済枠組みの全てのパートナー国がこの協力枠組みの実施に積極的かつ公正に参加することを重視していると述べました。これは3月14日木曜日にバーチャルで開催された IPEF の閣僚級会合で伝えられました。大臣はまた、インドネシアは第4の柱のフォローアップイニシアチブとして、米国が提案した3つのワークショップ枠組みを歓迎すると述べました。またクリーンエネルギーに関する第3の柱協定の署名と2024年6月にシンガポールで実施される第4柱の協定の締結の結果も含まれています。 IPEF には4つの主要な柱があります。すなわち第1の柱は貿易、第2の柱はサプライチェーン、第3の柱はクリーンエコノミー、そして第4柱は公正な経済です。今回の IPEF 閣僚級会合では、第2の柱の合意実施プロセス、第3柱と第4柱に関する交渉の進歩状況、第3の柱と第4の柱合意の署名の準備、そして来たる2024年6月にシンガポールで行われるクリーンエコノミー 投資家フォーラムの開催について議論しました。経済調整省のプレスリリースによると、この会議はジーナ・ライモンド米国商務長官が議長を務め、 IPEF 加盟13カ国の政府代表が出席しました。インドネシア政府も出席し、アイルランド・ハルタルト経済調整大臣が代表を務めました。また米国のジーナ・ライモンド商務長官はわずか2年で IPEF インド太平洋経済枠組みの交渉文書に関するすべての議論を完了することができたと、すべてのパートナー国に感謝の意を表明しました。商務長官はまた、炭素市場、クリーン電力の開始、公正な移行、持続可能な航空燃料の開発という4つの新たな協力削減プログラムへのパートナー国の積極的な参加を高く評価しました。それとは別に、レイモンド長官は IPEF 第3の柱と第4の柱の実現だけでなく、サプライチェーンに関する第2の柱を実施するためにも、パートナー国との継続的なコミットメントの重要性を伝えました。同じ会議で、シンガポールのガン・キム・ヨン貿易産業大臣は IPF パートナー国の政府及び民間部門の代表者を2024年6月に開催されるクリーンエコノミー投資家フォーラムに出席するよう招待しました。このフォーラムにより、インド太平洋繁栄経済枠組みパートナー諸国間のクリーン経済分野における投資協力が促進されることが期待されています。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Hatiku nyaman juga Pagi cantik Saat bangun kau menyapa Hingga malam berdua Bercanda sampai pejam mata Dia tak sama Tak seperti yang lainnya Dia bisa mengerti yang ku rasa
Dia bikin aku
rasa harus
harusnya dia juga punya rasa yang sama. Tetapi mengapa belum juga dia bilang suka
sama kita dia. Rasa yang saya bilang jadikan nyatakan yang kurasa.
Jakarta kara kore wa Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
皆さん、パーソナルインドネシアです。今日はマルク州の伝統的な服ダニンバロをご紹介します。ジョコウィドルレトリは8月16日スナヤの国会議事堂で行われた国民協議会の年次総会と国会と地方議会の合同総会に出席する際、マルク州タニンバル族の伝統的な紳士服を着ました。ジョコウィドルレトリはイベントで鳥ソマリが描かれた猿役受けというヘッドバンド、シャツ、ズボン、ブランナースカーフという織物で作られた交差したスリング、同じく織物で作られた幅広のベルトを着用した。身につけているアクセサリーはマムアトというネックレスです。レトリー首席補佐官代理のアビドネグ・タリガン氏によると、大統領がタニンバル族の伝統的な紳士服を着用するという選択には、マルク州タニンバル族の伝統的な紳士服をインドネシアの最高の国家段階に引き上げたいという情熱があるということです。タニンバルの伝統的な紳士服の背後には、タニンバルの人々の文化的アイデンティティ、精神性、価値観に関連した哲学があります。例えばジョコウィドル大統領が着ている織物のモチーフには特別な意味があります。ジョコウィドル大統領が身につけている織物に描かれたタマタのモチーフは人間の尊厳と価値を象徴しています。また男性の完璧さを示す女性の立場の重要性を象徴するキルンロンの花のモチーフもあります。身につけているアクセサリーはマモアトと呼ばれるネックレスで、人生を誓うかたい意味が込められた色がジョコウィドルレトルが身につけているソメレイのアクセサリーがついたクリアックウケのヘッドバンドにも特別な意味があります。アクセサリーは男性の責任を象徴します。タニンバル族の伝統的な紳士服に対する大統領の関心は、2022年9月1日にマルク州タニンバル諸島県の沢村清実務訪問中に実際に伝えられました。訪問中、大統領は国民から並外れた歓迎を受けました。さらにジョコウィドル大統領はタニンバルを訪問する2度目の大統領です。大統領のタニンバルへの最初の訪問は1958年のソカルノ大統領でした。ジョコウィドル大統領が着用したタニンバル族の伝統的な紳士服はマルク州政府によって入手され準備されたものです。リスナーの皆さん、これでパーソナルインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語を紹介し、会話するための番組です。このインドネシア語講座は、Voice of Indonesia RRI海外放送局と、インドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは、ビサクラン、日本語で、約束してもいいですか?です。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それではビサクラン、日本語で安くできますか?というタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・シーとロックバインタン水上マーケットの食品の売り手の間で行われます。食べ物の売り子は話しながらクリスに必死なものを差し出しました。
Pisang sale buah kedondong. Bang bule, jajan dodol dong.
Wah, keren pantunnya. Berapa harga dodol durian ini, Bu?
20 ribu, Mister.
Bisa kurang atau tidak?
Risna minasan, kaiwa o kita to kyou no topikビサクラン、日本語で安くできますかに関連する単語とフレーズをご紹介します。あなたはゆっくりと、あ、さら、ほら、私はゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。ビサ、ビサ、日本語でできる、できる。クラン、クラン、日本語で足りない、足りない。アタオ、あたお、日本語でまたは、または。ティダ、ティダ、日本語でいいえ、いいえ。ビサクラン atau tidak、ビサクラン atau tidak、日本語で安くできますか、それともできない。安くできますか、それともできない。ジャジャン、ジャジャン、日本語で完食、完食。クレン、クレン、日本語でかっこいい、かっこいい。パントゥン、パントゥン、日本語で言葉の掛け合い、言葉の掛け合い。ブラパ、ブラパ、日本語でいくら、いくら。ハルガ、ハルガ、日本語で値段、値段。20リブ、20リブ、日本語で2万、2万。リスナー皆さん、会話の中ではあなたはビサクラン atau tidak、日本語で安くできますかという文を聞きました。これは伝統的な市場で売り子が売っている品物を直接握るときに使われ、ビサクラン、日本語でもっと安くできますかという表現です。ビサクラン、日本語でもっと安くできますかという表現は、apakah harganya bisa dikurangi、日本語で値下げは可能でしょうかという意味です。ビサクラン、日本語でもっと安くできますかという表現は、クリス・シーが売り子に表示価格の値下げを依頼するために使われます。他の例は、では商品の価格交渉における他の例を聞いてみましょう。Boleh kurang? 安くてもいいですか? Apakah ada diskon? 日本語で割引はありますか? パントゥンの伝統は2020年12月17日にユネスコの無形文化遺産の一つに指定されました。パントゥンの推薦はインドネシアとマレーシアが共同で提出しました。インドネシアとマレーシアの人々にとってパントゥンは 社会的コミュニケーションの手段として重要な役割を果たしています。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Pisang sale buah kedondong. Bang bule, jajan dodol dong.
Wah, keren pantunnya. Berapa harga dodol durian ini, Bu?
20 ribu, Mister.
Bisa kurang atau tidak?
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はアニタが歌うサンバス・メンドニアをご紹介します。サンバス・メンドニアという曲はムダ・マヘンドラワンによって作曲されました。この曲は強力かつ世界的な文明史を持つ西カリマンタン州サンバス市の物語を語っています。この曲は歌詞を通じて若い世代にグローバルな思考を持ち、祝福のために文明を維持しようと努めるよう呼びかけました。サンバスムンドゥニアという曲は現在、北京語、マレー語、ブギス語、ダヤク語、マドゥラ語などいくつかの言語バージョンで書かれています。それでは皆さん、アニタが歌うサンバスメンドニアを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Terima kasih.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Nation、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @POIIndonesia、 メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。